耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1321回1月14日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。1972年5月15日、日本で起きた重大な出来事は何でしょうか。はい、1972年の5月15日です。沖縄返還ですね。学校で習ったでしょうか。ね、改めて振り返ってみるとね、僕1982年生まれだから僕の生まれる10年前、今からわずか38年前の出来事なんですね。これびっくりです。あ、2011年だからもう39年経つのかな。でもですね、この沖縄返還、こんなに近いって皆さんご存知だったでしょうか。今回その沖縄返還にまつわる日米間の密約を暴き出した西山事件について書かれたルポルタージュをご紹介します。山崎豊子さんのですね、あの運命の人という作品が非常に有名なんですけれども、それを超えるノンフィクションですなんてね、帯に書かれていますけれども、西山事件、どんな事件か覚えていらっしゃる方いますでしょうか。実はこの事件ね、起きたのは1972年ですけども、2010年に逆転の判決があったんです。そこに至るまでにはいろいろな人間の思いやドラマがありました。事実は小説よりもきなりなんて言いますけども、本当にですね、下手な小説よりも面白い一冊だったので、ぜひ聞いてってください。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております諸永雄二著、二つの嘘、沖縄密約、1972年から2010年という本です。まずは著者のご紹介ですが、諸永雄二さん、1969年生まれで、1993年に朝日新聞に入社、アエラ編集部、社会部、週刊朝日編集部などを経て、現在は朝日コムの、編集部の所属です。で、他の著書に、葬られた夏、追跡、下山事件なんかがありますが、今回の本はこの諸永さんが書かれたルポルタージュで、取り上げている題材が1972年に起きた西山事件で、この西山事件についてまずは語っていこうと思うんですが、時はちょっとだけ遡りまして1971年、佐藤栄作内閣の時に結ばれた日米間の沖縄返還協定において、公式発表ではアメリカが支払うことになっていた、地権者に対する土地原状回復費400万ドルを実際には日本政府が肩代わりしてアメリカに支払うという密約があったということをですね、当時毎日新聞の記者であった西山太吉さんがすっぱ抜いたわけです。と言ってもですね、すっぱ抜いてニュースにしたわけじゃなくてですね、西山さんがその証拠となる極秘年分を持ってたんですが、これをですね、社会党の政治家横道隆弘が受け取ってですね、国会で追及したんです。これはどういうことですかみたいな、私の手元に資料がありますと。で、これによりにですね、事件が明るみに出てしまいました。で、当時の世論に大きな影響を与えた事件となりましてですね、国民はその日本政府に対して批判の目を向けていたんですが、事件は意外な結末を迎えます。で、この極秘伝聞をですね、西山さんがどのように入手したかというと、外務省の女性事務官に接触し、いわゆる不倫関係にある状態で彼女からこの伝聞のコピーをもらったわけです。で、国側はこの事実を掴んで、西山記者とこの女性事務官に対して国家公務員法違反の疑いで逮捕起訴をしました。大雑把に言うと、この時点で論点がですね、密約があったかないかという密約の有無から、国家機密の漏洩をしたのは誰かという問題にすり替わったわけですね。さらにこの裁判では起訴状に異例の文書を織り交ぜていました。それは密かに情を通じそれを利用してという一文です。簡単に言いますと、この西山さんがですね、女性事務官と不倫関係にあってそれを利用して国家機密を入手したことは取材対象の人格を蹂躙した行為であり正当な取材活動の範囲を逸脱しているという内容で、訴えたわけなんですね。で、この裁判によってですね、世間の目がその日米間の密約っていう問題からこの男女間の不倫関係と記者と女性事務官の不倫関係、そういう風にね、変わりまして、国への批判から一転してこの西山記者たちに対して批判の目を向けるようになったわけです。で、結果、この西山さんおよび、女性事務官は裁判に負けまして、世間や大手マスメディアから強い批判を受けるようになります。 さらに言えばですね、この女性事務官のね、夫妻がですね、これをきっかけにして離婚することになりまして、まあ、夫の方も妻の方もね、その後西山さんに対して、激しい批判を浴びせるようになりました。で、一方当事者の、西山武記者はですね、毎日新聞を退社しまして、まあ、距離の北九州へ戻って、親戚の製菓会社で働くようになったといいます。で、一般にはこれで終わりだと思われていた西山事件、実はこれで終わりではなくてですね、2005年に琉球大学の我部正明教授と朝日新聞が、アメリカ側で公開された密約を裏付ける文書を発見して、西山事件の本来の争点であった日米間の密約というのがね、再び浮上してきたわけです。その後の裁判の結果、皆さんもご存知かもしれないんですけども、2010年に決着しきましたね。ご存知ない方はこの本で知るとよりドラマティックに記憶に残るかと思いますので、あえて何があったのか言いません。じゃあ、本の内容をご紹介していきましょう。このように1972年に発覚しまして2010年に決着のついた、沖縄返還協定における日米間の密約の問題、この本ではルポルタージュとしてですね、二人の人物を中心に事件を追っています。で、二部構成になってるんですけど、第一部が、この西山武記記者の妻である西山弘子さんの視点、まあ、とか西山弘子さんを中心に、西山記者のその後や西山夫妻のその後を追っています。で、本のタイトル二つの嘘なんですけども、第一部における二つの嘘というのが夫の嘘と国の嘘、ね、不倫をしていた夫西山武記と、さらに、密約を隠し通して、世間の目をね、夫の不倫問題へと向けたという日本という国、この二つの嘘に翻弄される西山弘子さんの様子を徹底的に追っています。でもこの人本当にいい奥さんなんです。こんな人と結婚したいなと思っちゃいました。で、第2部がですね、2008年もしくは2009年頃から始まった沖縄密約情報公開訴訟の担当弁護士の一人である小町屋育子さんを中心に事実を追っていきます。で、この訴訟はですね、まあ、あの沖縄密約の情報を開示せよっていう、まあ、裁判なんですけれども、西山さんをはじめとして研究者やジャーナリスト63名が外務省財務省に情報の開示を求めた裁判のお話で、その担当弁護士の小町屋さん、当時46歳、西山事件の時はまだ10代だったんですけれども、非常に強い女性です。こちらは芯が強くてですね、また弁護士としてまた強いと。で、第2部における2つの嘘は過去の嘘と現在の嘘、過去の日本の嘘と現在の日本の嘘をもう全て暴いてやるんだという、まあ、裁判物語として2部は読めると思います。で、こちらの本、本全体を追っていくと1971年ぐらいから2010年ぐらいまでのね、事柄が書かれているんで、読者の一人として読んでるとね、淡々と読めてしまって、なんかその歴史の重みとか年月の重みを感じないかもしれませんが、まあ、中でですね、この一部二部に共通して出てくるこの西山武記という人物の変化が一番その年月の重みを感じさせるかなっていうふうに思いました。第1部の西山事件の当時40歳だった西山さんが、第2部の裁判では78歳で登場してくるわけですね。で、さらに西山事件が起こる前までは毎日新聞の記者として、例えば読売新聞の渡辺恒夫、鍋恒とね、しのぎを削ったエピソードとか、またその様々な政治家にこびることなく取り入ってその情報を入手したりと、敏腕ぶりを発揮していた様子なんていうのが書かれているんです。でもね、その事件の後は意気消沈して、もうギャンブルにのめり込むと。ハマったのは協定らしいんですけど、どうも地元が小倉みたいなんですね。協定場とか競輪場とかたくさんありますね、あの辺。というわけでですね、この点第1部で奥さんであるその西山弘子さんの視点から語られてますので、まあその合法快活な夫がどこか寂しげな中年男性へと変化していく様子にですね、まあその奥さんである弘子さんの目を通してなんか切ない気分になりました。で、第2部では弁護士の小町屋育子さんの視点から見た原告の一人である西山武記という老人となって登場しています。小町屋さんの第一印象は最悪だったようなんですけども、僕としてはですね、この頃になるとその追いながらも新聞記者時代のギラギラした雰囲気を少し取り戻したかなっていう西山さんを感じることができて、ちょっと面白かったです。で、西山さん以外にもですね、例えばその弁護士の方であるとか、裁判官の方であるとか、政治家、官僚、マスメディア、ジャーナリスト、作家などなど、この西山事件やその後の裁判に携わる人物がね、たくさん登場してきて、中にはこの約38年の歳月を経て登場する人物なんかもいてですね、まあ、物語に重みを感じます。 特に吉野さんね、当時外務省の役人で、そんな資料はありませんって言い続けた吉野さんが、38年後の裁判で、ありましたと。認めた証拠なんかあり、認めたエピソードなんかありましてですね。それもやっぱりその読むと、おーと思いますね。簡単に一言でまとめるのが難しい本なんですけども、ま、読み終わった時に、僕の口から思わず出た言葉を代わりにお伝えしようと思います。これ、ルポルタージュだったな。なんていうかね、小説だと思って読んじゃいましたね。まあ、事実は小説よりもきなりと言いますが、綿密な取材で裏付けられたこの事実と客観的な記述、さらに当時の思いを述べた関係者の言葉だけで、まあ、小説並みの物語ができてしまうんだなっていうふうに、まあ、感動しました。まあ、気になった方はぜひ読んでみてください。では、書籍情報です。二つの嘘。沖縄密約。1972年から2010年。諸永雄二著。講談社より税込み1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、国家機密の漏洩から始まったこの西山事件、そして2010年までね、長引いた事件でしたけれども、国家機密の漏洩というとやっぱり最近はね、尖閣諸島のビデオ流出問題が記憶に新しいですよね。あれもやっぱり論点がちょっとすり替えられてね、国家機密の漏洩けしからんみたいな方向に行きそうになりましたけども、まあ今はやっぱりインターネットの効果もあってですね、そもそもなんであれ中国船長を解放しちゃったのよみたいな、釈放しちゃったのよみたいな、そんな世論がまだまだ残っていました。あれもでも結局やっぱりその大きな世論の流れで、そんななんか大問題にならずに終わっちゃいそうな気がしてちょっと怖いですね。では、関連書籍をご紹介しようと思います。まずは新刊ラジオ第1023回2010年1月12日号、消えた警官ドキュメント凄王事件。これは1952年大分県凄王村で起きた駐在所爆破事件の、まあ、ルポルタージュというか、まあ、サスペンスノンフィクションといった感じの内容の一冊です。これもやっぱり事実は小説よりきなり、事実ってすげえんだなって思います。もう一つ、新刊ラジオ第1205回2010年8月12日号、祖父たちのゼロ戦。これもまあ事実は小説よりもきなりみたいなことを言いたいんですけども、下手な戦記物よりこっちの方が面白いぞという、実際ゼロ戦の搭乗員だった人たちのね、本当にその時何を見て何をしたかというインタビュー集ですね。ぜひ聞いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。